はい、じゃあお時間になりましたので、次のセッションの方に進みたいと思います。休憩明け一つ目のセッションですけれども、APNIC 58のフェローシップ、JPNIC さんが主催されている、フェローシップで参加された学生さんからの報告体験談ということで、東京大学の橋本さん、慶応大学の島田さんからの方から発表いただきます。で、このセッションですけれども、お二人の発表を続けて行っていただいた後に質疑等を行いますので、よろしくお願いします。まず橋本さんの方からお願いします。
ではよろしくお願いいたします。では今回、APNIC 58、フェローシップの、体験談としまして、私、橋本、そして島田の方から、お伝えさせていただきます。で、このセッションも先ほど同様、非常に緩い感じになると思いますので、どうぞ肩の力を抜いて聞いていただけますと幸いです。ではまず、簡単に、私の、自己紹介からさせていただきます。本日はこの流れでやらせていただきます。ではまず私ですが、現在、東京大学の工学部、電子情報工学科というところで、学部4年生として、今、学士に向けて研究させていただいています。で、研究室は江崎落合研究室というところで、ネットワークだったり、AI だったり、いろいろとやらせていただいています。で、興味あるテーマとしましては、現在、結構個人的に好きなのが IPv6、で最近、eBGP とかちょっとカーネルのところも気になりつつ、TCP、IP も結構気になるとか、インターネット全般のことが結構好きです。で、研究対象がちょっとネットワークとか若干かぶってなくて、今、AI のビルディングオートメーション、建築 AI と呼ばれる建物の制御を AI でやろうみたいなことをちょっとやっています。で、好きなことが結構海外に行くこととか、あるいは人と交流することです。で、じゃあ、今回、APNIC 58の、フェローシップということで、APNIC 58、どんなところなのっていうのを、もしかしたらご存じない方もいるかもしれませんので、一応説明させていただきます。で、APNIC とはアジアパシフィックネットワークインフォメーションセンター、先ほど話ありました、RIR、なんていうリパブリックインターネットレジストリー、JPNIC の、ごめんなさい、リージョンか、ごめんなさい、JPNIC の1個上の層の、レジストリとなっております。で、そこが主催する、半年に、1回ずつ、カンファレンスを開いて、それが APNIC となります。で、今回はその58番目の APNIC 58、ニュージーランドの、首都ウェリントンで行ったところに、フェローとして行かせていただきました。で、期間が、8月30から9月6日まで開催されてまして、そのうち私たちが参加したのが、9月2の、2日の夜から、9月6日のセッションに参加させていただきました。で、APNIC の、58どういうことなのっていうので、ちょっと、字が小さくて申し訳ないんですが、要するにネットワークに関わる人たちがいろいろ集まって、ポリシーとか技術とか話し合おうねという会です。で、なので、こちらに先ほどあったオープンポリシーミーティングとかも参加させていただきまして、APNIC 初の参加者ブッチを、発表者ブッチも体験させていただきました。で、こちらの、私が気になったセッションってどんなところなのっていうのを説明させていただきたくて、で、最初はこちら、IPv6 デプロイメントという、IPv6、まだまだ、普及、世界でも35%、日本だと45%程度だよってところで、普及に、まだまだ問題があるねということで、どうやって普及していったのとか、各国の、普及に関わる取り組みなどを発表する会で、セッションがありました。で、私が、まず、注目したのが、この AWS さんの、IPv6 に関するお話でして、IPv6 ネットワークを、構築することによるビジネス上のメリットに関して、結構話されていました。で、特に、ネットワークのスケーラビリティ向上とか、ネットの最小化っていうのは結構、IPv6 知れば結構わかるんですけど、私が結構注目したのが接続性の簡素化という点でして、企業とかが合併するときに、ネットワークを、こう、合併しようとしたときに、現在だと、IPv4 でやると、グローバルと、の下の、プライベートのアドレス同士で、干渉し合うよねみたいなことがあって、結構ネットワークをつなげるのがめんどくさかった。でも IPv6 だったらそういうことが起きないよねみたいなことを言われてまして、なるほど、その視点は全然学生の僕にはなかったなと思いました。なので IPv6 を導入することのビジネスのメリットを説明する際の材料として参考になりました。で、そして、こちらですね、中国のとある都市において、IPv6 オンリーで街のネットワークを作っちゃったという、なかなかすごい発表がありまして、市内のネットワークは全部 IPv6。 で、ホームの IoT デバイスも基本的に IPv6。で、まあ、研究所とかの会社なので、なんか V4 が必要な場合、プリンターとかの場合だけ、まあ、NAT64 をつないで、ゼロスタック環境を実施した。みたいなことがありまして、まあ、IPv6 オンリーでここまでできちゃうんだっていうのは、ちょっと、びっくりしました。まあ、中国だからできたことなのかもしれませんが、まあ、ちょっと参考になるなという形です。で、そして、続いて IPv6 とは離れるんですけど、サイバーセキュリティに関するセッションもありまして、で、私が気になったのが、このキリバスのサイバーセキュリティでして、ついこの間、サートをやっと発足したよっていう。で、インシデント対応とかサイバーセキュリティの教育を行うけど、まだまだ資源とか知識とか、あとはそもそもキリバスって、こうやって島が大量に分かれているので、なかなか地理的にも難しいとか、課題が山積みだなという、話でした。で、まあ、日本のサイバーセキュリティとは全く異なる他国のサイバーセキュリティの実情とかを知る機会になって、結構こういう世界があるんだなというのを体感しました。で、ちょっとごめんなさい、時間がないので飛ばしちゃいますが、まあ、私、こうやって APNIC に参加することで、まあ、ネットワークを、まあ、世界的な視点から見ることができたなと思います。まあ、世界中で、まず、まあ、先ほど、申し上げましたように、例えば中国のネットワークとか AWS とか、さまざまな IPv6 の導入に対する取り組みが行われていると。で、それから、まあ、各国におけるネットワークやサイバーセキュリティにおける活動とか状況とか思想って様々だなっていうのを、実際に学ぶことができました。まあ、こういうのってやっぱ日本にいるだけじゃなかなか体験できなかったなというのがありまして、まあ、世界に飛び出して人々と交流して、技術、文化、思想を学ぶ、そういう体験の必要性というのを、この APNIC58 のフェローシップを通じて、学ぶことができました。なので、まあ、今後も世界的なイベントに参加し、世界を見ていきたいなというところで、まあ、結構世界的、あるいは日本を飛び出そうという、で、まあ、いろんな国に行こうというのを結構、意識するようになりました。で、最後にですが、この、フェロープログラムを、開催していただきました、JPNIC 様に心よりお礼申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。では、これにて、私、橋本から、少々早口でしたが、発表を終わらせていただきます。では続きまして、島田の方から、発表させていただきます。
では、私、島田の方から、同じく APNIC58 の参加報告をさせていただきます。はい、アジェンダはこの通りとなっております。まずは自己紹介をさせていただきます。改めまして、慶応義塾大学学部2年の島田玲奈と申します。現在、慶応といっても日吉とか三田じゃない方の、SFC というちょっと緑っぽいキャンパスにて、学んでいて、大学は結構特殊でして、1年からの、研究室にも属せるということで、村井合同研というところに入っております。ネットワークセキュリティにすごい興味があって、ちまちまと取り組んでおります。今回のプログラムに参加した理由としては、まず大前提として技術の知見をもう深めることと、また英語オンリーで議論する場に行ってみたいということ、また国外の技術者との交流がしたいということで参加させていただきました。はい、参加させていただいた本カンファレンスについては橋本の方から説明があったので少し端折らせていただきます。参加したセッションすべてです。本来はすべてについてちょっと話したいんですけど、時間の都合上、数個ピックアップして話します。 はい。まず、テクニカルセッション1について話させていただきます。本セッションでは3名の登壇者が、それぞれ現在多方面で活発に議論されている、クラウドでしたり、インフラセキュリティ、あとスターリンクについての発表、を視聴しました。中でも強い印象に残っているインフラセキュリティについての発表について話します。本講演はジェフ・ヒューストンという方が登壇されて、APNIC 58、以前にも私は結構多方面でこの人について話を聞いていたので、すごい楽しみにしていました。講演は、近年注目されている RPKI や DNSSEC についての、いわゆるインフラセキュリティにあたる部分の技術の普及が停滞している事実をこう指摘していて、それってどうなの？大丈夫なの？本当にそれって価値あるの？みたいな結構鋭い講演となっていました。インターネット空間っていうのは、その規制が少ない空間であって、それって運用者が自由にこういろいろ技術を導入したりってことができると思うんですけど、それは同時にセキュリティリスクの考え方も違うっていうことで、つまり RPKI とか DNSSEC をはじめとする脅威対策系の技術を導入するしないかもあくまで任意であって、それを私たちがこう強制することができないっていうことの問題があります。しかも運用者が技術の導入価値がコストと見合わないと思った場合、高い確率でそれはもう導入されないということが多いです。それに難しいところが、技術の導入をする際にどうしてもビジネス系だったりガバナンス系の話が入ってきてしまって、それがなんか有効な技術だから即採用というわけにはいかないという難しい現状があります。実際私自身そこら辺の知識が結構乏しいので、そのもうちょい勉強したいなっていうそのモチベーションにつながりました。はい。次は、ルーティングセキュリティシグについて話します。正直このセッションをカンファレンス1楽しみにしていて、期待以上の、話を聞けてとても嬉しかったです。はい。個人的には最近徐々に話題になってきつつある ASPA についての講演がなかったからちょっと驚いたんですが、それでも ROA、ROV についての話をたくさん聞くことができました。はい。まずその講演の中の一つ目が、ROA と VRP 自体の脆弱性についての話でした。BGP の互換性を補完するための ROA、ROV なのに、その ROA に自体にも脆弱性があるみたいな、その、ああ、そうなんだっていう感じなんですけど、その対策として、スラームでしたり、ディスコでしたり、あと DFOH という技術がいろいろ発表されているんですけど、その導入を積極的にしていかないかということを呼びかけるような講演でした。実際私はその DFOH は名前自体は知っていたんですけど、ディスコでしたりスラームについては全く知らなかったので、周辺技術を探るいいきっかけになりました。はい。二つ目は、結構皆さんが注目しつつある課題についての講演で、何かというと RTBH と RPKI の互換性がないかもしれないっていう問題でした。DDoS には RTBH で、RPKI は BGP ハイジャックに対応できるよ、いいよねっていう感じでしたのに、その RTBH と RPKI 同士を同時に活用することができないんじゃないかっていう問題がありまして、実際こういうRTBH を導入しているその IX の91%がそのラオを作成していて、うち85%が RPKI 上ではインバリッドとなってしまう RTBH リクエストを出しているという結果が出てしまって、これはちょっと運用方法がグレーということを講演者も言っていて、2つの技術を併用できないことはすごいもったいないことだと思うので、RTBH のアルゴリズムについて私が理解した後、いろいろ模索したいなと思っています。はい。三つ目の講演が、今まで全く聞いたことない SMG という、ことについての講演で、当時あった私の知識だけでは全く理解ができないという、結構難しい内容でした。帰ってからドラフトや資料を見たり、アーカイブを視聴したりして、今やっとなんか10%ぐらいしか理解できてないかなっていうぐらいなので、ちょっとご察しください。その SMG っていうのは、つまり一つのプレフィックスに対して複数の AS を署名するっていうものだと解釈しています。従来のロアロブとはもう全然違うアプローチの、ベリフィケーションの方法があるので、ちょっと一概には言えないんですけど、個人的には MOV と ROV を SPL じゃないですけど、そういう方式認証できたら、なんか、効果的な運用方法につながるんではないかなと思います。はい。 そうですね。私自身これを全く理解できてないので、その理解ももちろん関連資料が更新されたりなどしたら積極的に読むようにしたいなと思っています。最後の4つ目の講演はアジア圏や他の地域における RPKI の普及状況についてのアップデートみたいな感じの内容でした。もちろん日本には注目しながら話を聞いていたりしたんですが、ROA 普及率については黄緑っぽい黄色という何とも言えない自由な解釈ができる結果になっていたんですけど、ROB 普及率はご覧いただいて分かる通り、大まっかなんですよね。ということで、とにかくよろしくないという結果だと思います。ロアが普及することで、RPKI がトータルとしていい影響、を全体に及ぼせるなっていうことは、わかると思うんですけど、肝心の ROV をしないと何も守れないと思うので、逆になんで導入されてないんだろうっていうことを、また先々深く考えていきたいなと思っています。カンファレンスのこの全体的な感想としては、思っていた以上にオープンな議論の場で、皆さんなんかフリータイムにコーヒーを輪になって飲んでいたり、そこに自由にちょちょって入って話に入っていたりして、なんか結構自由で、ああ、かもうみたいな、結構私でも参加できるようなオープンな場でとても驚きました。カンファレンスっていう名称だったので、もっとなんか幻想っていうか、厳しい雰囲気だかなと思っていたんですけど、そんなことはなくて、気軽に参加できるいい場でした。それで講演の他にも他の参加者との交流を楽しむことができて、中でも登壇者の方と話をすることができた経験は私の宝物になると思っています。中でも社会人になってもカンファレンスに出席してワークショップを通してなんか技術を習得するなど、学習意欲の高さにすごく驚きまして、私もそのようにして知的好奇心をもう高めていきたいなと思いました。まとめと今後の展望です。今回 APNIC 58に参加させていただいて、このようなオープンな場に参加することの重要性を一番理解したのかなと思っています。日本では JANOG とか他の細々とした会合には少しだけ参加したことがあるんですけど、そんな参加してない方だと思うので、今後ある APAN などいろいろな場に参加したいなと思っています。最後にこのプログラムについての紹介について話させていただきます。金銭的な面ではもちろん、カンファレンス参加前から情報の共有など多方面でサポートしてくださったおかげで、何も心配なく過ごすことができて、本当に JPNIC 様には感謝しています。学生である以上、大きな国際的なカンファレンスに参加ということがなかなかない機会だと思うんですけど、その機会をくださった本プログラムを無駄にすることがないように、今後も、業界に還元していきたいと思います。後輩や知り合いにも進めていきたいと強く感じています。ご清聴ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。二人とも非常に素晴らしい体験だったなと思いますけど、何か、質問とかコメントとか、ありますか？あ、じゃあ、すいません。前村さんの方からお願いします。
JPNIC の前村です。お久しぶりです。もう皆さん聞いていただいて、本当になんか充実した、すみません。充実した発表の内容で、当日私も会場そのままにいたんですけども、とてもですね、積極的に交流をなさろうとしているし、問題意識も何でしょうね、仮説を実地で確かめてというふうな感じのループを回しているような感じがとっても素晴らしかったと思う。私はそんな感じで1週間ほどこの方々をよく知ってるんですね。皆さんからぜひとも何かご質問とかコメントとか感想とかあればですね、お聞かせいただければと思うんですけども、いかがでしょうか。
はい。どの高いありますか？
もう完璧す
じ
ぎ
ゃあ。
て。はい。JPOPFST の谷崎です。いや、すごいいい体験されて、なんか良かったなというか、おじさん目線でキラキラしてて なんかいいなと思いました。で、橋本さんの発表を聞いてて、RPKI に関して、全然知らない単語がバリバリ出てきて、あ、でも若者がこんなにやってるんだったら、もうおじさんたちは安心だなと非常に思います。はい。で、あの、え、で、 質問なんですけど、どなたからこれを紹介してもらいました？
あ、じゃあすいません。まず、私の方が橋本でして、RPKI を話したのは島田という
すみません、
方で。
老眼で見えなくて。
すみません。
すみません。
訂正させていただきます。で、はい、まず私、橋本ですが、すみません。一応、最後の、スライドに、発表、あの、名前、あ、ごめんなさい。書いてないですね。はい、私はですが、本プログラムは、私の研究室の先輩である、山本さんという方から、紹介していただきました。で、山本さんは、この JPNIC の、同じく、フェローのイベントの、アプリコット23、2年ぐらい前ですかね、の、時に、参加された先輩でして、彼女がどうやらすごい良かったということで、後輩である私にも、招待、お知らせしていただき、あの、お知らせしていただきました。ですので、まあ、私も、今後、研究室の後輩に対して、このプログラムいいよっていうことを、伝えていきたいなと、考えております。
私の方は、同じくアプリコット23に参加されていた石原拓実先輩という、方から、こんなあるんだよ、参加してみたらって言われて 参加しようかなっていう気持ちになりまして、同じく私の後輩にも広めていきたいと思っています。
ありがとうございます。口コミってすごい大事だと思うので、研究室とかだけじゃなくて、他にもいろいろ言いふらしていただいて、これフェローシップきっと続いていくと思うんですけど、続いていきますよね、前村さん。はい。だとすると、たくさん応募があって JPNIC の人が困るぐらい になると、すごいいいなっていうふうに思っています。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。あ、はい。よろしくお願いします。
一個人の西野です。というか、多分、もしかしたらこの応募に次に参加したい人たちの参考になると思うんですけど、英語についてはお二方はどうでした？というか、もし、なんか普通のね、多分、続こうと思ってる若者の中でも、もしかしたら、やっぱり AP ホゲに行くんだったら、なんか英語がバリバリで TOEIC 900点みたいな人しか行くんじゃないかと思ってるんですけど、その点はお二人はいかがでした？
私はちょっと参考にならないと思うんですけど、もともとちょっと海外経験があるので、英語は不自由ないという感じなんですけど、そうですね、でも、英語を意外と喋らない方もいまして、APNIC にいても、そういう方とコミュニケーションを取る上では、意外とその、身振り手振りで、あ、これがこうこうで、意外と伝わるので、あまり問題がないのかなと思っています。ごめんなさい。
はい。隣の島田さん、本当にもう、日本語よりも英語の方が上手いかもしれないっていう感じのぐらい英語を喋れる方だったんですけど、私の方が多分、すごい皆さんをほっとさせるかなと思いまして、私は全然英語化できなくて、まあ、私、トーフルという、なんかちょっと有名なところで、64点ぐらいでしか取れなかったりするぐらい、英語が低くて、まあ、英語結構大変だなと思って、実際にまあ結構、あっち行ってもなかなかうまく伝わらなかったりすることもあったんですけど、まあ、やっぱり元々、島田さんもおっしゃられた通り、APNIC は、特にアジア圏の人が多いので、英語がノンネイティブでない方がほとんどです。ですので、まあ、そもそも相手も英語をうまく喋れないから、お互いノンネイティブ同士で、頑張ろうっていうのがありましたし、まあ、参加者のほとんどがノンネイティブで英語をうまく喋れないよってことが分かってますので、すごい英語が喋れない人に対してもフレンドリーでした。で、まあ、あと私も、まあ、英語を頑張って、結構頑張ればそれ分だけうまくなりますし、どんどんうまく喋れたという経験が成功経験として自分に戻って、より喋りやすくなっていくので、1週間でも結構、まあ、そこそこ最終日は、なんかソーシャルぐらいはある程度、ちょっとそこまで困らず会話できたなと思っています。ですので、英語がやっぱりネックになってしまう人は結構多いと思いますが、ぜひ恐れず、まあ、こちらイベントを応募していただければいいのかなと考えております。
ありがとうございます。なんか勇気ある、コメントありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、じゃあ以上でこのセッションを終わりにしたいと思います。2人とも今日は懇親会にも参加されるのかな？じゃあ、関する方ぜひです。また。 懇親していただければと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあどうもありがとうございました。